医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
先週に引き続き、細胞シートの挑戦ということで、東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長の岡野輝夫先生にお話を伺います。岡野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今後のですね、細胞シートで先生方が目指されている展開といいますか、拡大して応用していくという部分もお話の中で見えてきたんですけれども、直近のものと、あと少し長い目で見た時などを合わせてお聞かせいただけますでしょうか。
今こういう治療というのは世界で初めて、私たちしか今使えません。でこれを世界中に出していくためにですね、今私のところにはアメリカ、ヨーロッパ以外にも韓国、中国からもですね、医師、研究者が来てます。でそういう医師、研究者にですね、この細胞シートをどういうふうに使って治療するかという指導をしながら、そういう人たちが各国の病院のところでリーダーになってもらってですね、普及させていくようなネットワーク作りを今やってます。で、今カロリンスカっていう大学があるんですが、ここと今食道がんをですね、内視鏡的に取って口腔粘膜細胞シートっていうのを貼り付ける治療なんですが、これを今カロリンスカでやろうということで、うち の消化器の外科医たちが何人か向こう行ったりですね、向こうから外科医が来たりしながら2年間かけて技術移転みたいなことをやりましてですね、今年のうちに1例目の患者を入れるというところまで来てます。でこういうことが成功してきますと、新しい治療法が世界で発展していけると。でこれを発展させるためには当然認可を取らないといけないんで、まあ、ヨーロッパはヨーロッパ全体の認可になるわけですが、臨床研究の状態からですね、こういう細胞シートをいろんなところで出せる、売れるような製品として売れるようにすることによって普及させていくことができるわけで、そういうふうにするためにはこの認可をどういうふうに上手に取っていくかというですね、そこにも今力を入れ始めております。で特に日本はこういう制度がちゃんと整備されてないもんですから、行政の方たちと議論しながらですね、日本の中に安全で効果的な再生治療をやるためにですね、いろんな形で今見直しが始まってましてですね、再生医療法みたいな新しい仕組みを目指しながらですね、検討が進んでおります。でこういうことがうまくいくようになればですね、世の中に広げていけるというふうに私は考えております。
ありがとうございます。今治療でのかなりブレイクスルーになりそうな細胞シートですけれども、仕組み作り的にもブレイクスルーになりそうな期待が非常に込められている気がいたします。でその中で、例えば今治療の中ではベースとなるガイドラインなどで、こういう方法でまず治療していきましょうという統一化というのがなされていますけれども、実際に新しいこの細胞シートの治療を各国に広めていこうという活動をされていらっしゃると今伺いましたけれども、医療者などの反応などいかがでしょうか。
まあ、今まで治らない病気が、まあ、治ったり、あるいは非常に効果的に治せるというので、興味を持っていただいている病院とか大学がたくさんあります。で今そういうところと連携しながらですね、でその連携することによって、それぞれの先生たちが自分の患者を持ってますので、そういう研究をやってる先生たちの技術と我々の技術をさらに融合させてですね、いいものを作るべくですね、まあ、新しい国際的な活動が始まってます。で私は日本のテクノロジーで多くの世界の患者を治すなんていうことができたらいいなというふうに思ってます。でそういう観点で今この東京女子医大と早稲田の連携施設っていう、これトゥインズって言ってるんですが、ここに医師と研究者が集合してですね、で世界からいろいろなタイプの医師研究者が集まってきてですね、研究が進んでるわけであります。
割と精神的な考えを持ってらっしゃる方は他との協力が必要で、実際に強い分野の方の力を借りてどんどん高めていけばいいというお考えがあるんですけど、なかなかどうしてもその世界だけで成功させていってしまおうというところがある中で、非常に違うジャンルの先生方と協力していくという、先生がいつも挙げてらっしゃる医工連携というところは、今後の医療だけではなく、逆に今度はテクノロジーも医療の方の知識も入ってくるという意味で、総合的に高め合っていけるいいチャンスになるのかなという気もするんですけれども、
おっしゃる通りで、やっぱり医師がですね、一人の患者を治して終わりという、そういう医療からですね、医師が患者を治して、そこから得た技術とか、いろんなデータとか、それから失敗したりで、そういうことが多くの患者を治せるように広げていけるためにはですね、やっぱり工学的なテクノロジーを上手に医学の中に入れていかないといけないわけですね。ですから、目の前の患者はお金いくらかかってもいいから、その目の前の患者を治すっていうやり方をやってきたために、日本の医療はどちらかというと、もうものすごいコスト高になっちゃってるわけですね。で、もっと効果的に大量の患者を治すためには、やっぱり医学の中にテクノロジーを上手に入れ込む必要があるわけですね。そのことによって、大量の患者が治せるという意味ではですね、今の医工連携っていうのは、医学部と工学部がやっぱり連携するっていうことが重要だと思うんです。で、そういう仕組みのない状態で医学教育が今行われてますし、工学教育が行われていて、お互いに両者の間に共通言語がないような中でどう連携するかなんていうのはですね、非常に難しい問題なんですが、うちの研究所は早稲田と今一体になってですね、そういう試験をやりながらですね、新しいことを始めてます。それから産業サイドもですね、やっぱり自分で作ったものをよかったら使ってもらうというスタンスで20世紀は開発されてきたんですが、どうしてもそうするとアメリカで作ったものをより良いものを作るとか、それをもうちょっと改善したものを作るという開発にとどまっちゃうわけですね。でも世界で誰も考えたことのないような治療を考えるためには、やっぱり産業サイドもですね、自分で評価できたりとかですね、自分でその医療を学ぶって言いますか、医療現場を知るって言いますか、そういうことが重要で、今うちの研究所の中ではいろんな産業が入ってこれる仕組みを作りましてですね、で医療現場の最前線の医師たちと一体になって開発ができるような、そういう仕組み作りに向けてですね、やっております。でこのことは多分今日本全体でですね、どうしても専門的で自分のやれること、あるいはものづくりとか部品を作ることだけでとどまってたことがですね、全体のシステムを作るとかですね、新しい今まで誰も考えなかったようなものをどう作っていくのか、異分野連携とかですね、そういうことが誘発していける一つのモデルケースになるんじゃないかというふうに私は考えております。
ありがとうございます。非常に私お話を聞いていても、今後の展開がすごく楽しみになってくるんですけれども、最後に非常に将来的な夢もロマンも含まれた細胞シートではあるんですけれども、今までなかったことから新しいものを生み出すというところで、先生がそういったアイデアをこうポーンと生み出される、そういった源というのを最後に伺えればありがたいんですが、
私はもともと工学博士なんですね。博士を取った後に、この女子医大という医学部来るわけですね。で、私の恩師の桜井康久先生っていう心臓外科医だったんですが、この先生に鍛えられましたですね。で、人が考えられないようなテクノロジーを医学の中で作るためにはどうしたらいいかっていうのをここで勉強するわけですね。でその後ユタ大学っていう人工心臓を最初に人に入れた大学なんですが、そこでアシスタントプロフェッサー、アソシエートプロフェッサーになってですね、永住しようというところまで行くわけですね。そこでやったのは人工臓器っていう研究と、それから薬学部に席を置きましてですね、薬学部の教員をやりながら 人工物を使うとどんなことができるかという研究をずっとやるわけですね。ですからもともと工学なんですが、医学で勉強して、今度は薬学で勉強して、で教えながら勉強するわけですね。でそういうことをやりながらまたこの医学部に戻ってきて、医学部でもう20年以上女子医大でやってるわけですが、ですから工学部でやった年数よりも、医学でやってる年数は圧倒的に長いわけですね。そうするとそのなぜね、卒業したところの専門がずっと専門なのか、やっぱり私はどんどんそれが広げていくような活動こそ重要で、でそのことが今ね、質問されたことの答えだと思うんです。で私は細胞のシートを作るというのにですね、今まで細胞を増やした後に治療に使うためには酵素というのを使うわけです。で酵素を使うとですね、タンパク質を切ってその培養皿から細胞を剥がして、でこれを懸濁液にして注射して治療するなんてことをやってたんですが、酵素を使うために、で細胞の構造と機能がやっぱり落ちちゃうわけです。でそれに対して、私はですね、培養皿の表面が細胞のつく状態からつかない状態に変わるという、そういう表面を作ろうと思ったんですね。でそれはやっぱりそういう工学を知ってる、それで細胞をバイオロジーを知って、それで医学でそういうことが必要だということを知ってるから、そういうことを考えるわけですね。それで細胞を上手にシート化した後に温度を37度 C から20度 C に下げるだけで細胞シートがスーッと剥がせるという技術を作り上げるわけですね。やっぱりその細胞の技術も必要ですし、それから表面を変えるような技術も必要ですし、それを解析するような技術も必要ですし、だからその細胞シートを今度移植した後何が起きるかなんて医学的なことも必要ですし、だからそういうことをやっぱり若い時にいろんなところをこう、なんていうんですかね、渡り歩きながらって言いますか、でもやってることは人工材料と細胞とか生態が触れた時に何が起きるかという一貫した研究をですね、違う場所でやり続けたわけですね。で、そのことがユニークなアイデアを考えつくですね、ベースに あるんじゃないかというふうに思います。ですから私はやっぱり先生がいて先輩がいてですね、みんなその同じことをやるんではなくて、若い人たちが新しいチャレンジをするって言いますか、そういうことが重要なんで、20世紀にやられてきた成功体験をみんなが同じようにやるんじゃなくてですね、21世紀はむしろやんなかったようなことをやる挑戦の時代なんじゃないかなというふうに私の学生たちには教育しております。
ありがとうございます。今回は2週にわたって細胞シートの挑戦ということで、東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長の岡野照夫先生にお話を伺いました。今後の展開に期待を込めて、ますます楽しみにさせていただきたいと思います。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。